日本語コンテッペイ
子供と一緒に行ってます。日本語コンテッペイの時間です。皆さん元気ですか？今日は村上春樹についてまだまだ続きます。はい、皆さんこんばんは。日本語コンテッペイの時間ですね。今日も始まりました。実はですね、最近僕はちょっと風邪をひいていました。その間はポッドキャストを撮ってません。なぜかというと声がやっぱりあまり出なかった。なんかまあそんなこんな感じじゃないか。でも皆さんこんにちは、ちょっと最近声が悪くなりましたみたいになってしまったので、その1週間ですね、1週間の間はポッドキャストを撮ってませんでした。でもどうしてじゃあこんなにねコンスタントにポッドキャストがアップロードできたのかというと、やっぱり少しストックがあったからですね。ポッドキャストを2年以上僕は続けてますけど、まあ2年間も続けてるとね、体調がいい時、体調が悪い時、なんかこうやる気がある時、やる気がない時あるんですよね。たくさん話をしたい時、今日はちょっともうポッドキャストで話をしたくないなという時もちろんあるんですね、人間だから。でそういう時のために少し元気がある時にたくさんねポッドキャストを撮っておくんですよね。というわけで1週間経ってもまた村上春樹についてイージーライダーありましたね。前回読みましたけど、村上春樹について続きをウィキペディアを読んでいきたいと思います。今日はですね、イージーライダーは前の前ですね。前回はまあ彼がどうやってその小説家になったのかとかそういう話でしたね。次、デタッチメントからコミットメントへ。デタッチメント、コミットメント、ね、よく村上春樹はデタッチメントの作家と言われてました。デタッチメントというのはいわゆる社会の問題とかそういうのからデタッチして、なんかこうまあ日本語で言うパーソナルなこと、ね、英語で言うパーソナルと日本語で言うパーソナルちょっと違いますよね。日本語で言うパーソナルというのは本当に個人のインディビジュアルのなんか話、そういうことですね。1994年4月、ねじ巻き鳥クロニコ、ワインドアップワードクロニコかな、を刊行、第1部、第2部、そしてアメリカから帰る、アメリカから帰国、そしてねじ巻き鳥クロニコ、第3部、刊行。刊行というのは、それ本を出すということですね。そして1996年6月、ホームページを開設。まあ、村上さんのホームページね。そして地下鉄サリン事件の被害者へのインタビューをまとめたノンフィクション、アンダーグラウンドを刊行。それまではむしろ内向的な作風で社会に無関心な青年を書いてきた村上さん、いわゆるデタッチメントの時代から社会問題を真正面から題材にしたことで周囲を驚かせた、いわゆる今までは本当に自分の問題とかね、なんか自分のその好きだった女の子の話とかそういうことを書いたりしてた村上さんが、いわゆる地下鉄サリン事件、これはオウム真理教というまあカルト、が東京の地下鉄サブウェイでサリンという、まあ、毒ですよね、それを使ってたくさんの人を、まあ、殺したり、病気にしたり したという事件ですね。地下鉄サリン事件。もしあまり知らない人は、まあウィキペディアで読んでみてください。とてもショッキングな事件でしたね。で、まあそれについてのノンフィクションアンダーグラウンドを書いた。これは結構驚かれたということですね。村上さんはあれ、ね、どうして変わったのかな。そして1999年アンダーグラウンドの続編でオウム真理教信者、今度は信者ですね、そのビリーバーたちへのインタビューをまとめた約束された場所でにより第2回、なんとか文芸賞を受賞した。まあとにかくですね、アンダーグラウンド、そして約束された場所で、この2つのノンフィクションを書いた。そして今度はですね、2000年2月阪神淡路大震災、これは地震ですね。まあ神戸の地震というと皆さんも分かりやすいと思う。神戸の地震、阪神淡路大震災、まあ、神戸だけじゃないのでそういうふうに言います、をテーマにした、連作集、まあこれはショートストーリーズのこと、神の子供たちは皆踊るを刊行。でこの時期、社会的な出来事を題材に取るようになったこと、ね、村上さんが社会的なことを言い出した、社会的なことを話し始めた。そこで、それについて村上さんはこのようにコミットメントという言葉で言い表している。はい、ここは村上さんが話した言葉ですからね、ちょっと読みます。それとコミットメントということについて最近よく考えるんです。例えば小説を書くとき、でもコミットメントということが僕にとってはものすごく大事になってきた。以前はデタッチメントというのが僕にとって大事なことだったんですが、ねじ巻き鳥クロニクは僕にとって第三ステップなのです。まずアフォリズム、デタッチメントがあって、次に物語を語るという段階があって、やがてそれでも何か足りないということが自分で分かってきたんです。そこの部分でコミットメントということが関わってくるんでしょうね。僕もまだよく整理していないのですが、村上さんはですね、最初にまずデタッチメント、いや僕は社会のことなんとか世界のことは考えたくないという、そういうことをやっていた。そして次ね、じゃあでもフィクション、ストーリーだったらいいかなと言ってストーリーを書き始めた。フィクションですね。でもなんか足りない、そういうことが自分で分かってきた。そしてやっぱり僕は社会のこと、そういうところからデタッチはできないんだということで、強いコミットメントを持って小説を書き始めた。でもどうしてか、僕にもまだわからない、ね、この僕にもまだわからないというのがすごく村上さん的ですよね。自分のことを話しているのに、いや僕にもまだわからない、村上春樹っぽいですね。まあコミットメントはこの時期の村上の変化を表すキーワードとして注目され、多数の評論家に取り上げられた。阪神の震災と地下鉄サリン事件の2つの出来事について、一つを解くことはおそらくもう一つをより明確に解くことになるはずと彼は述べている。そのため短編集神の子供たちはみんな踊るに収められている作品はすべて震災が起こった1995年の1月と地下鉄サリン事件が起こった3月との間にあたる2月の出来事を意図的に書いている。村上さんの中ではこの地震、そしてこの地下鉄サリン事件、この2つがまあ大きいインパクトを与えたんですね、村上さんに。もちろんたくさんの人たち、日本人や世界の人に この2つの出来事は大きいインパクトを与えたんですけど、村上さんはそれをこの、自分のね、クリエイティビティ、この創作活動の中でちょっと2つをね、まあある意味リンクさせて、でそれがどういうふうに、人々にね、まあ、作品を通してより大きいインパクトを与えられるかということ、まあ与えられるかというよりは与えるのかということをちょっと試したということですね。というわけで、デタッチメント村上からコミットメント村上へね。まあ実は僕もですね、なんかデタッチメント鉄平からコミットメント鉄平に少しずつ今変わっていっているような気もするんですけど、僕はまだコミットメントできず、ちょっとデタッチしながら、まだまだ社会のことはちょっとわからないですねみたいな感じで、まだまだコミットできないでいる。だけどね、僕には僕のペースがありますから、僕なりにコミットメント少しずつ深めていきますよ。まあまあまあ皆さん、というわけで今日も村上春樹を読みました。まだまだ続きますよ。まだまだまだ、まあ村上さんを読んでますけどね、村上さんを読みながらいろいろ話してますからね、悪くないと思いますよ。それではまた皆さん、チャオチャオ、アストレイゴ、またね、またね、またね。